いやー、月日が経つのは早いもので。
まあ、この時期になると必ず言っている気がする。
そう、ね。
早いね。
師走ですよ。
ね
え。師走といえば。
はい。
まあちょっとありがたいことにね、まだちょっと完全に繋がってるわけじゃないんですけれども、はい、まあ結構役者のお仕事の方の案件いくつかいただいてまして、
はいはいはい、
本来だったらもしかしたら今日もちょっとオーディションが入るかもしれなかったんで、
おー、
うん、まあちょっとご縁には繋がらなかったんですけども、結構そんな感じで結構な数、うん、
なるほど、
案件来てまして、
はいはい、
うん、っていう話なんですけども、うん、でもう我々も年も年ですので、
はい、
もう同期で。今も役者やってますっていうの、そうそういないじゃない？
うん。
未だに頑張ってる人たちももちろんいらっしゃいますけれども。
うん。
その時に、誰がね、
はい。
元気してるのかなとか、
うん。
その、同期とかで、どんな芝居してたんですかみたいなことを言われた時に、
おうおうおお。
ふとね、タスさんもご存知、同期の K 君っていうね。
はい。K が結構いるから。
そうなんだけどね。
どの K だ。まあいいや、言ってるうちにわかるから。はい。
俺はそもそも体格でかくて、それとも中肉中背ぐらいなんだけど。
うん。ああ、はい、はいはいはい。
結構オーディション行くときに、一緒になること多かったんですよ。
うんうんうん、
その話してたんだけど、
うん。
うちらの同期、まあ俺も多分増えたんだけど、
うん、
役者として、
うん、
失格やと思うこと多々あると思うんだよね。思い返してたんだけど。
お。
そいつさ、
うん、
オーディション行ったときにさ、
うん、
そいつもあんまりその縁がある方ではなかったんだけど、
うん、
あいつさ、いつも行ったときにさ、
うん、
多分受かることを考えてんのかいないのか分かんないけど、
うん、
同じオーディションで、
うん、
必ず爆笑を取って帰ってくるっていう役者っていうのもこいつは芸人なのかなっていうのをまあ昔ふと思い出しながら話してたんだけども、
あ、
忘れもしないよ、うん、まあちょっと言えないけど、とある音楽用の PV で、
はい、
よくある皆さんがイメージするオタクの、
うんうん、
格好をしてフィギュアを守るっていうのをオーディションでやることになって、
はいはい、
やったことあるんですよ、
うん、
その時に俺ケイシは俺の前、
うん、
で俺は待ってたんだ、
うん、
でそれをやるのを知らなかったから、うんうん、つってケイが入ってた時に、
うん、
任しとけつって入ってたんだよ、
任しとけ
取ってくるからつってって言って外で待ってるわけ、
はい、
で中でオーディション始まってるわけ、うん、もうだからその壁で区切られてるわけですよ、
うんうんうん、
で明らかにこいつは K がやったんであろうと思うタイミングだと思うんだけど、
うん、
中でオーディションでゲラッゲラ笑ってるわけ。
おうほうほう、
そう、みんな。で、結果、
はい、
帰ってきて、
うん、
事務所に電話かかってきて、ケイシ面白いですねって事務所の社長に電話かかってきて、ただ、
はいはい、
ちょっと今回縁がなかったってことでみたいなことを、そうやって3回ぐらい知ってんだよ。そのエピソード。
3回もあんの？多いな。
で、やってた時に、でも、その時にそういう話を、そういうありましたね、みたいな、
うん、
役者なんかも話した時に、
うん、
ふとした時に、俺そういうのねえなと思って。まったくね。でも幸せに合わせてもうこうやってまた役者のお仕事の縁が来まくってるから、うん、ちょっと頑張っていかなきゃっていうのを改めて奮闘を締め直せて思ってたんだけども、オーディションで爆笑を取るって何をやったらできるのかなって。
あの空間の中で爆笑を取るんでしょ。
そうそうそう。
何したの。
なんかね、どうやらその時はね、撮影してたんだって、
うん、
プロデューサーに見せるように、
うんうん、
どうやらね、カメラ目線で超キモい顔したらしいんだよね。
あ、なるほど、
ね。モニター越しで見てて、ね、それがねあまりに面白かったらしいんだけどいや、結局まあそれ仕事に繋がってないんでダメじゃねえかって話になるんだけども。
まあまあまあ。まあそのままね、そのオーディション見てた方々の印象に残ってて別の方で繋がったりすればね、また違うんでしょうけども。
残念ながらなかったらしいんですけどね。
う
ん、
そうです。ありがとうございます。
はい。まあ、はい、これ、一応定期的に言っとかないと。
うん。
我々素人じゃないという。ただの一サラリーマンではないということをね。
そういえばそうでしたね。
いや、でもね、やってて思ったんですね。
はいはいはい、
でも全然ね、サラリーマンの方がね、うん、偉いですよ。マジで、
うん。
マジで好き勝手生きてますよ、俺ら。
全くだ。いや、全くだ。
はい、ということでね、幸せ皆さんね、お忙しいと思いますけれども、ね、こんな感じで我々過ごしております。う
ん、
はい、ということで、いつね、お便り来ておりますので、紹介しましょう。
はい、こちらお名前、もち太郎さん、神奈川県の方です。ありがとうございます。はい、カジさん、タツさん、お久しぶりです。もち太郎です。はい、ついに来ました。復活おめでとうございます。遅れてすみません、はい、去年から心待ちにしていました。思い返せば去年は隔週の配信を毎日楽しみにしていましたが、最近はコンビニバイトやアイマスライブの追っかけなどで忙しく、本音を言うと中林のことを忘れていましたが、112号店を聞いて記憶が蘇りました。中林っていいですね。
はいはいはい。
あ、リクエストの方ですが、うん、ニューガンダムブレイカーの方をお願いします。綺麗なグラフィックやカスタム要素などで楽しめると思います。よろしくお願いします。
いやー、ゲームって本当にいいものですね。
それではまた。
このネタが古すぎんな、これな。
本当だよ。ね。俺らが子供の頃だ
し。そうやな。ということで、もつたろうさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、こんな感じで、いきなりね、いきなり終わって、いきなり復活してですから、
ね。
まあ、いろいろ皆さんね、突っ込みたいことも多々あるでしょうし、
ね。
まあ、セカンドシーズンね、まあ、2週間に1回のお付き合いになると思いますけども。
忘れてたとしても思い出してくれたんならそれでいいです。
はい。ということで、またね、今後ともね、定期的にやっていければと思ってますので、ぜひ、もつたろうさんもね、聞いていただければと思います。では、行きましょう。せーの。テレビゲームの中林。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が、古今東西、新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしての感想などを話していこうかなという番組でございます。
はい、セカンドシーズン2個目は、
ウィザードリーフォーワードの逆襲。
ノーコメントです。
よろしくです。
この番組は、株式会社、アルファの制作でお送りします。
世の中、右を向いても左を見ても、ちゃちゃを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにちゃちゃを入れまくる、辛口トーク番組、ちゃちゃ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
さて、それではですね、はい、前回、お話ししてた、真顔になった瞬間のお話に対して、
はいはいはい、
リスナーさんから、ツイッターでコメント来てますね。
はい。
はい、紹介します。まゆもかさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
真顔になった瞬間、フェイムランドガに触発されて購入したテトリスエフェクト、定価4500円。
お
う。アマゾン3500円のところ、イオンでプライスダウン3000円。
はいはい。
即購入。
お
う。ん？安定の面白さ。
うん。
数日後、PS ストアを除くと、
はい、
セールで2700円。うん、5秒くらい真顔でフリーズ。小さい話だなって言ってますけど。
あ
るね。
なんかわかるね、それ。
そう、でも、俺はでも、それでも俺はロムを買うタイプ。
ああ、そっか。
逆を言えば。
なるほどね。
うん。まあ、あと久々にね、また、ほにゃららって出てしまいましたけどもね。
うん、
まあ、
出たね。
そう。ただ、俺これ、自分で隠したんじゃないよ。本当にそう書いてあるんだからね。
ああ、本当だ。
そう。
本当だ。ちゃんとぼかし書いてある。
これは、うん、だから、我々の、せいではない、
うん。そうだね。ああ確かにね、うん。
とだけ一言だけ言わせていただきまして。はい、ということで。
はい。
よく、いつも聞いてます。どうもありがとうございます。はい、ヨナトさん、どうもありがとうございます。
ちょっとぼやけてるな。はい、じゃあ、してきたな。うん。
次、紹介しましょう、はい。今回ね、取り上げるゲームに改めて、コメントいただいてますね。ポロロさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
セカンドシーズンに入ってから、歯ごたえが肩パンレベルのものが多いですね。
うん、カチカチさ。
はい、
うん。
セキロ、ウィザードリー4。
うん。
次回も、ダイスの神に愛されるのかな楽しみですと。
そうはいかねえ。そうはいかねえ。
まあね。これ、肩パンって要は、カンパンみたい。んこれ、つか、そもそも、これをカンパンって読むのかい？もう、そんぐらいの硬さのパンってことだよね。
そういうことだね。
うん。まあ、これ、ダイスの神に愛されてるのかなって我々よく言ってたじゃん、番組とかでさ、うん、他でも言ってたけど、
うん、
これね、他のリスナーさんに言われました。
お。
ダイスの神に愛されてるんじゃないと。
うん、
一口だけだったら別に大丈夫だろうと思った、ダイスの神が、お仕置きをしたんだと。
うん、
確かにそれも一理あると思いましたけど、
うん、
まあ、この後ね、もうダイスの候補決まってるんですけど、
うん。うん、
まあ俺くじ運にも愛されてるなと思った感じになってますけどもね。ね、っていう感じで、
はい、
どうも、ポロロさんもね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、これからね、本題のウィザードリーシナリオ4の話をしていきたいと思うんですけど、その前に、
はい、
コメントもう一個来てました。せいやさん、ありがとうございます。ウィザードリー4に対して、
うん、
ある意味順調なようで何よりです。
それはどの時点のこと言っとるのか、
ね、ちょっと後で話がある。
はい。久々に出た。
はい、ということでね。そんな感じで、はい、我々ね、このゲームのことにね、コメントをね、差し控えたい感じでたくさんなんですけれども。
はい。まあ、とりあえず軽く、
はい、
ウィザードリー4のご紹介の方をね。
はい、していきたいと思います。はい、サーティック開発、コンピューター RPG 黎明期に3大 RPG 投票されたシリーズのウィザードリー。
はい。
今作は1987年11月に Apple II で初登場、
うん。
移植のシステムを導入し、プレイヤーに対する挑戦状としてシリーズ過去作をクリアした人前提に制作された作品である。移植のシステムというのが、プレイヤーが作ったキャラクターたちで 3D 視点のダンジョンを探索し、最下層まで赴く冒険から、 エピソード1のラスボスであったワードナとなり、うん、過去刺激するモンスターを召喚しながら冒険者たちを撃退しつつ地上を目指すものに変化しました、うん、シリーズ中最高クラスの難易度を誇るこの作品の大まかな紹介となります。ワードナは生前から大幅に弱体されていて、魔法使いとしての力量も底辺ランクから始まります、はい、力を取り戻すためにはダンジョンの各地に存在する魔法陣が存在しています、うん、ここに入ること。魔法陣にはレベルが設定されており、レベルに応じたモンスターを召喚することができるようになる、うん、逆を言うと RPG でありがちな経験値からのレベルアップではなく、その時にある魔法陣の、レベルのみでしか成長できない点が、大まかなね、システムの流れとなってますね、うんうん、以上のシステムを駆使して高難易度たらしめる 3D ダンジョンをくまなく探検しながら進めていきますという、
はい、
まあね、ゲーム的に言えばものすごくシンプルな作品なんですけれども、
う
ん、
そうですね、
はい、こんな感じの紹介となりますね、
うん、
おい、
うん、
あのね、
うん、
どうでしたって聞くのもきつい話的に言うと、どうですか、あの、でも、
いやー、まあね、とりあえず、まあでも、うん、なんていうの、レベル、
うん、
今回の関してね、レベル制度、はい、
うん、
まあ、経験値はいくらが稼いでも意味ないと、
はい、
そうですね、いうもの、
うん、
その時点での、その進んだ階層での、こっちの最高の戦力が、うん、ある程度天井がある、
うんうん。
それのおかげなのかな、うん、変に諦めがつきやすいっていうのかな、
はいはいはいはい。
すごい強敵がいるじゃない、
うん、
その階層の今の現状のこっちの戦力で全然勝てないやつ。
うん、
変に諦めつくから、うん、そこはもう切り捨てて、うん、あ、これ後で来る場所だってすぐ決めれる。
あー、なるほどね。
うん、仮にレベル上げれるゲームだとしたら、うんうん、倒せるまで上げようとか思っちゃうことはあったりするから。
タッサンはちなみに RPG でいうレベル上げっていうのは特に苦でもない感じなの。
うん。
あ、そうなんだ。うん、俺ね、レベル上げすんげえきついタイプなんだよね。
あ、そうなの。
そう、だから、うん、その場でできる武器を駆使して、たとえギリギリでも勝てて進めるんだったら、もう、うん、優先してそこ
を
行こうとするタイプ。
うん、
ただ、今回の、ウィスアートに関しては、その、明らかにその、同じフロアの中でも入った瞬間に出てくる固定の敵がいるじゃない。
うんうん。
なんか、たまにぶっ飛んで強いやつとかいたじゃん。
あれはね、
うん、こればっかりは、
やりすぎだよっていうね。
うん。倒さなくてもいいんじゃないかな、みたいなことをやりつつ、やってったんだけども、
うん、
あくまででもやってることってゲーム内ではさ、その戦闘とかあるんだけど、うん、基本的にさ、
うん、
3D ダンジョンさ、歩き回ることが主 に、
うん、
が主になるから、
そうそうそう、
なんかね、大人としてのその汚い部分というか、
お、
これは多分こういうダンジョンなんだっていう、先読みをしつつね、
うん、
やっていくわけ。
はいはいはい。
だから、俺だから今回、そのウィザードリーでよく皆さんがね、よく知る、まあ世界中の迷宮でもね、それを引き継いでますけど、マッピングっていうのがあるじゃないですか。
うんうん、
俺ね、今回に関しては、そのゲーム内では、そのマッピング自体を、今まではね、ファミコン版我々一回だけやりましたけども、ね、
手書きで自分で作っていく
みた
い
な、ね。そう、マップを作るみたいな。今回それなかったんで。
今回は勝手にマップ埋めてってくれるんでね。
そうそうそう。うん、っていう感じでやっていってまして、
うん、
なんでそのマッピングという作業。
はい。
俺はね、
うん、
まあもちろんその、逆をつきすぎて外してた部分もあるんだけど。
ああ、うん、深読みしすぎたみたいな。
そうそうそう。なんだけど、そんな感じでね、ほとんどね、
うん、
埋まらずにね、進めれるところだけ埋まってる状態結構あるよ。
あ、そう。
うん。
く
まなく探索はやってたら間に合わへんと思って。
あ、それはわかる。
まず、期間が収録終わってからの2週間しかない上で。
うん。
俺ちなみに今回のウィザードリー4を、
はい、
プレイできる期間っていうのは収録日までの間で1週間強しかなかったわけですから。
そうね、なかなか手に入らないっていうね。
そう。
うん、
っていう意味でだからすんげえ、これ大丈夫なのかなって思ったのと、うん、単純に、中林ルールっつっても別にまあクリアしなくたってまあいいっていう話したしなって思って結構楽観的に考えてたの。まあ、
うん。
うん。っていう感じだったんだけど、うん、なんちゅうのかな、やってって、
うん、
ただ逆を言えばその、システム内にあるレベル上げが必要ないじゃない。
はい、うん。
だから、今ある材料でしか勝負できないのがもう分かりきってるから、そ
う
そうそう、うん、逆を言えば、そういう意味で、もうここにしか材料ないんだから。
そう。
もう、これで先進めってことなんやと。
そういうことです。
開き直って、
うん、
そう、そこで、もう、とりあえず階段行ったら先進んでまえ、みたいな。感じでやってって、ね、収録日の2日前ぐらいにね、
うん、
ようやくそれで地下4階ぐらいまでたどり着いた感じ。
そこから早かったよね。
もう、早かったねって言うけど、うん、それ報告時間が、
うん、
短かっただけであって。
あ、そう？
俺あの日だって寝てねえから。
いやでもあのね、報告の時間の感覚見ただけで、あ、ずっとやってたんだなって伝わる。
そう。そう。っていう感じでしたよ。うん、 まあ、そんな感じのね、はい、まあ、皆さんご存知だと思いますけども、こんな高難易度ゲームをやってます。
はい、
この後引き続き、どんなゲームだったのか、感想、述べさせていただきます。
テレビゲームの中林。
まあ、我々の、ラジオ自体を、要は聞いてる人たちは、ご存知だと思うんですね。はい、今回、結構ツイッターで報告してた関係上さ、
はい、
その、ウィザードリーユーザーの方々、その、お初さんの人たち結構反応してくれたじゃないか。
そうなんだよね。
なんで、改めてちょっと自己紹介がてら、今回のウィザードリーに関しての話をしましょう。はい、う
ん、そうですね。
我々、
うん、
ウィザードリー、今回ね、さっきも紹介したと思うけど、
はい、
挑戦状、ね、過去作をプレイした人たちに
対する。過去作をプレイした方々への挑戦状。
として、うん、カテゴライズされたゲームを我々今回プレイしてます。
ね。
期間はだいたい2週間弱ですね。
そうですね。はい。
我々、1しかやったことないんです。そうなんです。
この番組で取り上げた1のみ。
はい。
変なこと言うんだったら、ウィザードリー歴、2週間。
2週間。
ワンの2週間のみ。
そうそうそう、はい。っていう感じだったんです。
なんですけど、まあその人が、ね、その人、に対しての挑戦状と。
そう。
言うて。俺ら挑戦状叩きつけられる立場ではない。
そう。
うん。
で、その時にもうだから、ウィザードリーって、そのやっぱね、昔からあるゲームですから、皆さんファン多いですよ。
そうです。
俺知り合いにね、
うん、
今度ね、ウィザードリー4やることになったんですと、
はい、
言った時に、
うん、
その知り合いから、
うん、
バカでねえのかって言いました
。バカでねえのか。
そう。なんでやるんだと。
うん。
死んじゃうべや、みたいな。
もうバカでねえのか。
そう。
まあ、
いや、だからこうこうこういう理由で、
うん、
そのウィザードリーがね、
うん、
サイコロのサイコロでね、5択を決めた中でそのやっていく、
はい、
その中のデメニューウィザードリー4が入ってたと、
うん。入って出ちゃったんだと。
そう、出て、だから、その時に、相方が、
はい、
相方が振った。
なんでそこ強く言うんだよ。
振ったサイコロで、サイコロで出たから、これをやってんだよと。
なんなら3回連続で出た。その目を。
そう。っていうのをやっ、おかしなことやってんなと。
まあな。
そう。ただ、つかみは OK でしたよ。ウィザードリーを知ってる人たちからしたら。
まあ知ってる人たちからしてみたらね。
まずだって1しかやってないのに、なんで2、3飛ばして4なんだって話とか。
そういう番組なんです。
そう、そうなの。だから今回に関してはだからそのね、
うん、
お互い辛いゲームってなんやろなっていう話になったんです。
始める前にね。
そう。
うん、そういうのもちょっとくじ投げ入れといてみようか。
そうすってやって、ね、やった時に、
うん、
ああ、じゃあ本当に、だから本当に高難易度と言われてる、しかも時間がかかると思われるゲームをやるのがいいんじゃねえかと、思った結果ですよ、うん。
そこであなたがボソって言ったね。
そう。
ウィザードリー4。
うん、うん、かなと。うんっていう感じなんですけど。
じゃあちょっと入れとくわ。
って言って入れた結果ですよ。引いてしまうという。
くじで引いて、その後サイコロ
で。サイコロで当たってしまうという。まあ、こういうランダム性があった上でのバラエティ要素もね。俺はだから、
うん、
これゲーム自体別に、いや、
うん、
いや、もう、くったくなく言うけど。
あ、
いや、きつかったよ。
うん。
きつかったけど、
うん。
俺そもそも 3D ダンジョン RPG 自体は女神転生で慣れてるんで。
はいはいはいはい。
だから別にあれ自体にね、大した偏見とかないんですよ。
うん。
むしろ。
うん。
単純に言うと。で、しかもその、今回に関してはだから、その自分でキャラクターを作って、るっていう操作もないから。
そう、自分での戦力調整ってのが、その、うん、魔法陣からのモンスターの召喚のみだから。
うん、そう、だから俺の中で言ったら、うん、なんか女神転生とそんな変わんなかったんだよ。
あー。
プレイした感覚はね。
悪魔召喚だ。
そう、押、うん、してると思ってたわけ。
合体するかしないかの違いくらいで。
まあ難易度はそのね、100倍200倍くらい。
知らねえけどな。
の、辛さはあったんだけど、
うん。
でもだからやってく上で。
はい。
だからなんか俺はね、すんなり受け入れてたんだよね。
ああ、なるほどね。
ただ、うん、届くの遅えなと思ったぐらいで。
いや、でも俺、このゲームに関してはさ、うん、今さ、人にしろ、ゲームにしろ、うん、第一印象っていうのが大事じゃないですか。
うん、そうだね。
これに関して俺、第一印象最悪なんですよ。
お
ー、ゲームスタートして、
うん、
まあ、魔法陣の方に行かなくては、みたいなさ、
うん、
ワードなんか一人ごと言うじゃない、
うん、
まあ、プレイヤーに対するヒントしてね。
うん、
その文章を、消した途端に、エンカウント入って、
うんうん
いきなり死ぬっていう。俺一歩も動いてないんで、そっから。え、何どういうことと思って。何冒険じゃない添い寝かなんかしてたの。起きたらいるんだよ、横に。
で、戦おうと思ってもまず呪文は使えねえし。
そうか、こういうのはまずイベントだ。
うん、
イベント戦闘だ、これは。負けたとこから始まるんだ、つったらゲームオーバーでタイトル戻んじゃん。なんだこれ、ざるんだ。
それはさすがになかったな。
エンカウントのランダム、あそこでも抽選してんだね。
そうだね。
いやいやいやいや。
さすがに挑戦状だけある。 なんか俺のその今のタッサンの流れで聞いたら、俺はもう頭にあの、うん、ウィザードリーじゃなくてタケシがついちゃうんだけど、その流れ的に言うとね、うん、すんげえゲームだなと思ったけど、まあ、ただね、あの、頭切り替えました、それで。
はい。
で、あの、俺は前回のセキロもクリアはできてないんで、できるだけクリアは頑張ろうと思ったっ、うん、そう。
おう。
で、なんだけど、まあ、やっていくうちに、だからもう歩いていくうちに、だっていきなりそのタッサンみたいな感じでさ、
うん、
あのさ、まだ、地下さ、7階、6階とかでさ、まだ、半分も進んでねえぐらいのタイミングの時にさ、うん、ティルトウェイトって名前の冒険者でできてさ、いきなりさ、まあ、そのティルトウェイトって皆さんご存知最強呪文ですよ、
ね。このゲームにおける最強呪文です。
そう。
はい。
おまあ、その名前だからって撃ってくることねえだろっつってさ、うん、開幕したって普通に撃たれてさ、パッて普通に全滅ですよ。
名前通りに唱えてくるんだな。
そうそうそう。
俺もびっくりしたわ、いつ。
もうセーブしてねえから相当申されだ。とかね、いろいろありますよ。
やってくれますわ。
まあ、だからもうそれでもあって、もう、でも時間もあるし、うん、できるだけ前に進もうと思ったわけですよ。はい。だから
頑張りましたな、
一歩前に進んで、うん、セーブして、そう、エンカウントが終わってやっていく。
うん、
で、もうそこでもう途中でもう一体でももう仲間が殺されてしまったら、もうクイックロードをするぐらいの。
そうね、それぐらいの。
巻き戻し。
ここでやんないとね。そう。全然進めなかったね。
で、やっていく上で、そう、そう、一歩でも前に。
そう、一歩前。
一歩でも前に、できるだけ進めていく、
うん。
そう、それはまさにアメリカンフットボールの原点のようにね。
どういうことなのか。なんか話変わってきたぞ。
倒れずに。
急に同意できなくなってきた。あ、まあいいわ。
っていう感じのゲームでございます。
はい。
あのね、今やれる機会難しいと思うんです。
うん。
なんだけど、これはね、一回むずげやりたいなってちょっとでも思ってるんだったらね。
ちょっと触ってみてもいいかもしれない。
とは、思う。
テレビゲームの中林。
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だ、いい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた、笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage. アルファ。
皆さん、お待ちかね。サイコロの神に怒られ出現したウィザードリー4。そして、情け容赦ない攻撃を仕掛けてくるゲーム内の冒険者たち。立ち向かう中林はついにエンディングを完了し、究極の燃え尽き症候群を発動させるのです。テレビゲームの中林、宿命の戦い、次回のごたくはちょっと楽させてに
さあ、タさんごたくお願いします。
わ、中途半端なんだよ毎回。今回は長めだけど中途半端なんだよ。レディーゴーまで言えよ。
もう二度とやりません。
もう一個言ってるか。押してるっつってんの。なんで今回にかけて長くやってんの。はい、前
は、はい、はい、ということでね、まあ、あのその前にね、はい、あのサイコロ来る前に一つだけお便り
ご紹介します、
はい、
こちらお名前、黒猫サンダルさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カジさん、タスさん、はじめまして。初投稿させていただきます。黒猫サンダルと申します。週末一人で夜空を見上げたことはありますか。難易度の高いゲーム生活でも癒しって大事ですよね。そんなわけでリクエストです。セレステ、次回も中林と地獄に付き合ってもらう。
はい、どうもありがとうございます。はい、セレステね、セレステね、調べました。
はい。
全然癒しじゃなかったです。
雰囲気だけは癒しだね。
はい、ということで、それも含めまして、
はい、
今回の5択。
今回の5択、こちらでございます。はい、一応10面ダイスなんでね、はい、0918273645という風に割り当ててございます。
はい。
まず09の目、2を、18、先ほど紹介ありました、セレステ。はい、27、ロックマン2、はい。これ毎回出てない
から、ね。そうだね。
ね。36、デスストランディング。
はい、
45、先ほど紹介しました、ニューガンダムブレイカーの5択となっております。
はい、じゃあ、はい、前回はたくさん振ったし、俺が振りますか。振
ってください。
きついなー、
頼むぞ頼むぞ
まあいいや、時間もないしね。
はい、
頑張ろう。
刺さっていきましょう。
いいよ、
はいよ。
6番。ということは、
あいたたたたた、デスストランディングです。
新作ゲームでーす。ということで、
あ、
2週間後お楽しみに。
まだ終わんねえわ。
テレビゲームの中林。
皆様、ライブを生で見ていますか。50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今の青春、我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage. アルファ。
さあ、ということで、
はい、
ちょっと懐かしいファーストシーズン的なね、
うん、
BGM 今回流させていただいておりますけれども、
いやいや、
まあちょっと昔思い出しましたね、これね。
そうね。
いやー、こんな感じのことやってたわ。
そうね。
って思いました、うん、本当に。
ここまでハードなものが立て続けには来ていなかった。
まあでもね、こうやって新作ゲームをやることも、
ね、
今までなかったからね。
うん、今まではね。ま
あ、そう、うん。だから最新、原点。
最新をやるのって、っていうのは本当初と言ってもいいぐらいの、
そうだね、ファーストシーズンで唯一やったのがゴッドオブウォーぐらいじゃないです
か、うん、ね、それぐらいだよね。
そうだから、うん、っていう意味でだからちょっと面白い感じになってますけれども、
全くです。
でね、よくやっぱツイッターとかでも、ね、はい、いろんな情報とかでもデスストランディングはいろいろ情報来てますから
ね。
そうだからすげえ楽しそうだなって思って、
面白そうな感じですけども、
はい、うん、やってみてえなと思いました。確かに
ね、ちょうどいいですな、
そういうのをやれる機会を得られる、
う
ん、
遊びましょう。
はい、ということで、はい、
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。取り上げてほしい作品や近況報告、その他質問や他愛ないお言葉などなど、お気軽に送ってくださいませ。メッセージの投稿は公式メールフォーム、またはツイッターのハッシュタグローマ字で中林、もしくは番組名テレビゲームの中林でツイートお願いします。
はい、ということで、本当にね、皆様昔から聞いてくれてる方々も、はい、いろんな感じでね、ネタで送ってくれたりもしてますけれども、
はい、
ね、こんな感じでセカンドシーズンなんか今までは時間とか言いつつやってたのが、うん、なんだ、サイコロ運がどうのみたいな感じになってってるからね。
全くだね。
まあ面白いよね。
まあ面白い
ね。流れになってると思います。うん、
ね、
はい、ってことで、はい、終わる前にもう一度だけじゃあ、これ配信日まだ12月2週目なんで、ね。
い
や。我々プライベートで12月17日に、池袋シャンシャンシティにあります。
シャンシャンシティです。
シャンシャンシャインに。
シャンシャイン。はい。
地獄のローラー関係ねえわ。はい、ということで、
はい、
マザリアという VR 体験施設に遊びに行く予定でおります。はい、まだ時間とかはね、決まってないんですけれども、まあ本当にプライベートで遊びに行くだけですので、
ですけどもね、
はい、うん、皆様、よかったらね、時間さえあれば、うん、一緒に遊びませんかというお誘いでございます。
ます、はい、
では、そんな感じで今回は本当怒涛の30分だったな。
早かったな。
今までさ、収録って押したことなかったのにね。
今回は、
押せ押せだったね。
それでもあれだろう、足りてないだろう。
あのね、あとね、3回ぐらい喋れるよ。
そうだね。
ウィザード
が。
気
がする。
うん、まあ、そういう機会がいつ来るかも分かりませんけどもね、はい、うん、また今後ともよろしく。
今日はここまでと、
はい、では115号店でお会いしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。